祈りを捧げいたします。神よ、皆を褒めたたえます。5月の終わりのこの主の日、あなたから守られて愛する兄弟姉妹の皆様と共にその御前に集うことをお許しください。感謝をいたします。優る主、またこの月において私たちが犯しました罪のすべてをどうぞ贖い無心で得られる御子イエスキリストにあってお許しをください。そしてまた御言葉に聞く私たち一人一人がその御子の十字架の御傷を思い起こしつつ、あなたがご用意くださるその日々をしっかりと歩むことができるようにしてください。そしてまた先に祈られましたけれども、病を持つ者、そしてまた日々の労苦を覚える者に速やかな回復の時をお与えください。また家族から離れ一人住み暮らす者の安全をどうぞあなたが整えてくださいますように。今朝離れて礼拝を守る者の上にもあなたの豊かな恵みが注がれますように。今から私たちは御言葉に聞きます。どうぞ語る者の唇を清め、そして聞く者の耳を開いてください。このひとときを見てに委ねます。委ねて私たちの主イエスキリストの御名によって祈ります。
アーメン。
新約聖書にあります神の御言葉をお読みいたします。今朝与えられました御言葉はルカによる福音書10章21節から24節までの御言葉であります。新共同訳聖書によれば新約聖書126ページの上の段、ルカによる福音書第10章21節からの御言葉であります。ルカによる福音書第10章21節。その時イエスは聖霊によって喜びにあふれて言われた。天地の主である父よ、あなたを褒めたたえます。これらのことを知恵ある者や賢い者には隠して幼子のような者にお示しになりました。そうです父よ、これは御心にかなうことでした。すべてのことは父から私に任せられています。父のほかに子がどういうものであるかを知る者はなく、父がどういう方であるかを知る者は子と子が示そうと思う者のほかには誰もいません。それからイエスは弟子たちの方を振り向いて彼らだけに言われた。あなた方の見ているものを見る目は幸いだ。言っておくが、多くの預言者や王たちはあなた方が見ているものを見たかったが見ることができず、あなた方が聞いているものを聞きたかったが聞けなかったのである。以上であります。 先週の仏明かしでは、主イエスが弟子たちの帰還を喜ばれたんだとのお話をいたしました。それは弟子たちの派遣先での働きもさることながら、働きを終えたその弟子たちが無事であったこと、そして弟子たち自身もその働きに大変喜んでいたこと、主イエスはそのことを自分事として喜んでくださっていたわけであります。ただ弟子たちの喜びが何か、自分たちのその地上での働きだけに眠っていた。先週の御言葉で主イエスはそのことをもう悟されつつ、弟子たちの目を天へと向けさせたのでありました。続く今朝の御言葉、その冒頭にあります、その時という言葉は、同時にという意味の言葉です。その時同時に主イエスが聖霊による喜びにあふれてお語りになられた、その言葉が記されています。22節までのところ、この御言葉は主イエスの祈りの言葉だともお考えられています。そしてこのように主イエスキリストが直接自分の心の内、特に喜びについて描かれるというのは大変珍しいことであります。そしてその喜びの祈りに続けて、主イエスが特に弟子たちに向けて発せられた言葉があった、聖書にはそのことが記されています。さて、それらの御言葉で今朝まず私たちが着目をしたいこと、それは改めてこの時の主イエスの喜び、聖霊による喜びについてであります。この主イエスの喜びは21節の最後のところですね、そこで口にされる神の御心にかなうことなんだ、叶うことでしたね。このことと深く結びついています。果たしてこの時、その神の御心にかなうことで生じた主イエスの喜びというものは、果たしてどういった喜びであったのでしょうか。その喜びについて知ることが後半部分の理解においても大切になってまいります。なぜなら、主イエスが語られているのは、あなた方、すなわち主イエスに従う弟子たちの幸福、幸いについてであるからです。改めて与えられた今朝の御言葉から、この主イエスの喜び、また何をもって幸い、そのようにおっしゃっているのか、そのことについて聞いてまいりたいと思っています。改めて21節をお読みいたします。その時、主イエスは聖霊によって喜びにあふれて言われた。天地の主である父よ、あなたを褒めたたえます。これらのことを知恵ある者や賢い者には隠して、 幼子のようなものにお示しになりました。そうです、父よ。これは御心にかなうことでした。その時、シエスが聖霊による喜びにあふれつつ、祈り始められた言葉、それは、天地の主である父よ、こういう言葉でありました。天地の主というのは、聖書ですね、お家の聖書の一番開いた初めのところ、創世記というところで描かれる天地創造のことを意識した言葉、呼びかけ、また始め方であります。その創世記の14章のところでは、アブラムという人のことが描かれます。そのアブラムが神のことを同じく天地の作り主、こう呼びまして誓いを立てる、そのような場面が描かれています。それ以来定着した神というお方がどういうお方なのか、そのことを示す言葉の一つとして用いられています。主イエス様はここでそのアブラムと同じように神のことを天地の主、そのように呼びかけつつ、そこに父よという言葉を付け加えられています。その呼びかけは21節の終わりのところでも改めて繰り返されて、そしてまた今朝の御言葉の全体で父という言葉が何度も何度も繰り返し告げられています。そのように主イエスが神のことを父、あるいは父よ、そう呼ばれることを通して、聖書は主イエスご自身の神との近さと、またその親しみ、関係の近さ、親しさを表しています。聖書の他のところでは、その御子イエスと神の近さというもの、あるいは親しさというものをアッパという言葉で表しています。まあ、ガラティアの信徒への手紙4章6節、ローマの信徒への手紙8章15節というところでは、アッパ、父よ、こういう言葉で表されているわけです。アッパというのは現地の方言ですね。小さいお子さんたちがその父親を呼ぶときに用いる言葉、日本語でミスにしますならば、お父ちゃん、そういうようなイメージの言葉です。私たちが一般的に思い浮かべる神というのは、およそ厳しく、また荒々しい存在としてイメージされることも多いのだと思いますけれど、キリストの教会においては、その神というご存在を恐れつつも、なお救いの神、愛の神、憐れみの神と言われるのは、ひとえにこの主イエスキリストがお父ちゃん このように親しく呼ばれるがゆえのことであります。呼びかけた後の内容については少し後に、後回しにさせていただくとして、まず今朝はこの時のシエスの喜び、お父ちゃん、そのように呼ぶ喜びと、その神の御心との関係についてまずは触れさせていただきたいと思います。この聖書において神の御心ということが語られるとき、主に2通り2種類の意味があります。一つは永遠の時から定められた神のご計画、そのことを示す言葉、場合であります。例えば読み進めていますルカ福音書の最後の方、22章の42節というところには、十字架にかけられる直前の主イエスの祈りが記されています。そこで主イエスはこう祈られています。父よ、御心なら、この杯を私から取り抜けてください。しかし私の願いではなく御心のままに行ってください。この時の杯とはすなわち主イエスの十字架の試練のことでありますけれども、ここでの御心、それが神が私たち人間の救いのために定められたご計画という意味の言葉であります。今朝の御言葉でシエスは天地の主、この言葉から祈り始めておられるわけですから、包括的にその御心の前提としての神のご計画があるんだ、そことは確かなことです。ただここでシエスが、そうです、そうです、お父ちゃん、ここまで言葉を加えて触れられている御心、それはもう一種類の御心のことです。ご計画を定められる神、神ご自身の人格的な側面、特にその神が喜んでおられる、そのことを表す言葉が使われています。そして以前私たちはその喜びに触れているんですね、聖書から。果たしてどこで触れたのか、あるいは読んだのか、それはクリスマスの時、クリスマスの夜です。夜通し働き詰めだった羊飼いたちに対して天から示された喜びの歌としてであります。そこにはこう書かれています。2章14節のところ、糸高きところには栄光神にあれ、地には平和、御心にかなう人にあれ。この御心にかなうという同じ言葉をこの時シエスは用いておられます。ですからこの時聖霊によってシエスにあふれている喜びとは、ご自身を母マリアへと宿らせた聖霊なる神の喜びであり、 またご自身が世にお生まれになられた時に、天と地に大きく響いた。働き詰めだった羊飼いたちを大いに喜ばせた。その同じ喜びである。この神のご計画に基づく救いというもの、実は今朝教会学校で子どもたちと学んだ教義問答の問い12にも書かれていました。そこにはこう書かれてたんですね。父なる神様は救いを計画し、子なる神様は救いを成し遂げ、聖霊なる神様はその救いを私たちのうちに与えてくださいます。私たちの救いは始めから終わりまで全て神様の恵みの働きです。つまり主イエスはこの時、その神の恵みの働きを大いに喜ばれたということです。そしてその大きな喜びにあふれつつ、満たされて神に祈りを捧げられたということであります。ではその喜びの内容が一体具体的に何のことだったのか、それがお示しにあったんだということです。お示しになったこれらのこと、その中心には先週私たちが聞きました、あなた方すなわち従う弟子たちの名前が天に書き記されているということ、神によって永遠の命が保証されているんだ、このことをやったわけです。これがという意味で加えて申し上げれば、もちろん弟子たちが働いて御心を成したということ、神が弟子たちを用いてなされる神の国の広がり、つまり人の罪からの救いということであるわけです。ではその中で幼子のようなものにお示しになりましたと、果たしてどういうことなんでしょうか。この示すという言葉は、聖書において神が人間に対してなされる何かと、発作にあろうとされるときに使われる言葉がありまして、啓示ですね、もしくは黙示、ヨハネの黙示録の黙示ですね、とも訳されているということがあるんです。隠す、覆いを外すという言葉なんですけども、この隠すまた示すという関係が表されているのが今朝の礼拝の最初、こうしろに招きの言葉としてお読みをいただいた詩編119編の17節から19節までの御言葉です。主法のところの18節には覆いを払うという言葉がありますけれども、この言葉が示すという同じ言葉です。 この時神が覆いを払ってお示しになったのが幼子のようなものだと言われているわけです。実は原文を読みますと、ようなものという言葉はありません。幼子にお示しになった、そう記されているわけです。でその示されている幼子とは具体的にどういう人を表す言葉なんでしょう。先ほど招きの言葉としてご紹介をしました詩編119編、長い詩編ですけども、そのだいぶ後ですね、130節のところにはこんな御言葉があります。御言葉が開かれると光が差し入れ、無知な者にも理解を与えます。この無知な者と訳された言葉が幼子と同じ言葉なんです。これもまた先ほどご紹介をしたガラティアの信徒への手紙の4章その一節には未成年という言葉があります。これも同じ言葉です。そこで言われる未成年とは神ではなく世を支配する諸霊に奴隷として使えるものとして書かれています。そして例として挙げるならばもう一箇所、エフソへの信徒への手紙、エフソの信徒への手紙4章の14節では、未熟なものとも訳されています。未熟なものとは人々を誤りに導こうとする悪賢い人間に、風のように変わりやすい教えにもてあそばれたり引き回されたりする人、そのような人として描かれています。つまり聖書で言われている幼子というのは年齢的に若い人という意味ではなく、神を知ろうとしない無知のゆえに罪の誘惑に弱い人、罪の奴隷となってしまっているような人、そしてまたまたふらふらと心定まらず賭けの多い未熟な人気と、こういうような人であるということです。世の知恵や賢さで自らを装うのではなくて、神様から言葉をかけられて、ああ自分とはなんと賭けが多いのか、未熟なものなのかな、こう気づかされるもの、救いのご計画としてそのような幼子を選ばれたと神よ、主はこの時心から褒めたたえ、また喜ばれたのであります。22節、すべてのことは父から私に任されています。父のほかに子がどういうものであるかを知る者はなく、父がどういう方であるかを知る者は、こと子が示そうと思う者のほかには誰もいません。主イエスがここで任されているんだ、そうおっしゃっているのは、ご自分が 責任を持って引き取り、その手にしっかりと渡されている、こういう無宣言です。天と地の主から、神から私はその全権を任されている。お父ちゃん、こう親しく呼ぶ間柄だけではなくて、主イエスは神ご自身からしっかりとその責任と信頼を預かっているんだということ、そのことが示されています。そしてその上で主イエスはまず父の他に子がどういうものであるかを知る者はなく、父がどういう方を知る者あるかを知る者はこの他には誰もいない、こういうことを言われます。ここで言われていることはまず父と子、父なる神と御子イエスキリストが互いのことを大変よくご存じであるということです。そしてもう一つ、父の本当の姿については子なるイエスキリストのみがご存じである、他は誰も知らないんだということです。ただシリウスはそこに一つの例外を設けておられます。それが子が示そうと思うものの他にはです。示そうと思う、そう言われますとどこか弱い印象を持たれるかもしれません。ただここでの思うということが、それは思う本人が大変に強く望んでいる、そして望んでいるんだからしっかりと計画をする、そういう意味の言葉が使われています。聖書はこれまで CS が弟子たちを、未熟な弟子たちをしっかりとそのご計画のもとで備えてこられたこと、そしてよく祈っておられたこと、そのことを描いてきたわけです。そして改めて示すということは先ほどと同じ言葉が使われていますから、ここで言わんとされていること、それは御子ご自身も自らの大変強い意志において、その御心において示すご計画、時ふさわしく示すご計画を定めておられるんだ、このことで、知恵あるもの、賢いものから隠すというのは何か意地悪しているわけではありません。知恵や世にある知恵や賢さを用いては、その神様の御心、特に救いの御心、そのことにはたどり着けないということ、先んじて CS は父がどういう方であるかを誰も知り得ないということを言われていました。つまり神の御前で聖書の御言葉によって幼子とされるもの、 そして収めようとされたものが御子イエス・キリストに聞く、このことを通してだけ神の真実を知る、こういうことをやります。その御言葉を聞いている私たちはどこか神の御前で自らの知恵あるもの、賢くないと聞けないんじゃないか、そう思ってはいないでしょうか。それは世で私たちに求められることであるかもしれません。しかし神の御前で求められることではないわけです。むしろ神の御前でそのように自らを取り繕う必要はないのですね。むしろ御言葉によって幼くとされる、そして主イエスキリスト御子の前に帰ってくる者たち、そのことを神は天を挙げて喜んでくださるということ、そのことが書かされているわけです。そして今朝主イエスはその祈りに加えてもう一つのことを特に弟子たちに向けて遂げておられます。それがあなた方の見ているものを見る目は幸いだということです。少しややこしい言い方ではありますが、これは大変によく考えられた御言葉、言い方であります。果たして誰のために考えてくださったのか、それは今聖書を開いて御言葉を見聞きしている私たちのためです。もしこれがあなた方の目は幸いだ、こう言われているのであれば、主イエスのことを見ているこの時ですね、弟子たちだけが幸いなんだ、こういう意味になります。ただ主イエスはここのこの時、弟子たちが見ているものを見るその目、その目は幸いだと言われています。つまりこの時の弟子たちの語り継ぐこと、語り継がれていることから主イエス御子のことを知り、そして受け入れるすべての人々、その人々は幸いだということです。新約聖書はその弟子たちの見聞きしたことを通して記された書物であります。そこから見て聞くも人は幸いである、そう言われているのであります。24節、言っておくが、多くの預言者や王たちはあなた方が見ているものを見たかったが見ることができず、あなた方が聞いているものを聞きたかったが聞けなかったのである。つまりこのあなた方とはもはや聖書に記されているこの 直に聞いている弟子たちを超えているんだということですね。今御言葉に生き生きしているあなた方、ここに集う私たちに向けて、主イエスが語られているということです。礼拝で預かる幸いとは、実に聖書に記されている多くの預言者、あるいは王たちが見たかったこと、あるいは聞きたかったことなんだよ。今聞いていることはそういうことなんだよ。今朝主イエスはこう言われています。聖書に多くの奇跡物語が描かれますね。病からの癒し、5000人の給食、さまざまな奇跡が描かれます。弟子たちと違って私たちは直接主イエスを見ていない。だから今の私たちは弟子たちと比べて幸せではないんでしょうか。今朝の御言葉をに備えていて、私を決して備えることはないんだな、そのことを申し上げたいと思います。なぜならそれはこの時主イエスを喜びにあふれさせ、また後に弟子たちをも満たされた、その全く同じ聖霊が今この時礼拝に集う私たちにも、私たちの日常にも変わらず働いていてくださるからであります。そして何より私たちは今朝ともに弟子たちが見聞きしたことを目にし、また御言葉を通じて聞いているからであります。そのような私たちに主イエスは今朝、あなた方は幸いだ、こうおっしゃってくださっています。聖書を喜びなさい、こう命じられて送り出された私たちでありますけれども、今朝も改めて御言葉にある聖霊の働きと、何よりもここに集った自分で自分を見れば賭けが多いな、そのような私たちのことでさえ喜び、またあなた方は幸いだ、そう心から言ってくださる主イエスに満たされて、この週も来るべき月も歩んでまいりたい、そのように願うものであります。お祈りを捧げいたします。御子イエスキリストの父なる御神、また聖霊なる御神、密にして一つでられるその皆を心から崇めます。天地の主であられるあなたが今朝その御子を通して、聖霊なるあなたのお働きによってここに集いし私たち一人一人をその救いの喜びで満たしてくださり、感謝をいたします。あなたはいかなる人の知恵やまた賢さをも用いず、ただあなたが御子イエスキリストによってなされたその愛の御業を、まず幼子としての弟子たちにお示しくださいました。またその弟子たちを通して つられたことをまた今朝私たちにその中に加えてください。神の誠の姿を知るそのような特権を与えくださる幸いを覚えて心からの感謝をいたします。どうぞこのあなたからの恵みを私たちが覚えつつ日々を生きることができるように、さらにまた主イエスの御心に従ってより多くの人々にこの救いの恵みを語り継いでいくことができるように、どうぞしよう日々あなたからの喜びで溢れさせてください。これらの感謝と願いを喜びの主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。